皆さんにこんな質問があったらどんなふうに答えるでしょうか。考えてみてください。イエス・キリストという人が天地創造を作った神様から使わされた人だというんであったら、なぜ十字架にかけられて罪人として殺されていったの。そんな質問をされたら、どんなふうに皆さんは自分の言葉で答えていくことができるでしょうか。そんな難しいこと言われてもね、ちょっと難しいな、そんなふうに感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこれはとっても本質的な質問です。キリスト教というものの中に何を信じているのかということの非常に骨格的な、そのような質問であることを、私たちは聞かれたら何て答えようかな、やっぱり準備していかないといけないし、どんなふうに答えようか、答える相手によってもきっと違うでしょう。子供から質問されたらどんなふうに答えるのか、あるいは本当にご年配で初めてキリスト教に触れた方に質問されたらどんなふうに答えるのか、これだけは言えるでしょう。新約聖書の中でイエス様というその一人の男の人は、当時の政治的な人々、あるいは宗教家っていう人たちからは、あいつは目障りだ、あいつは生きててもらうととっても問題が大きいと思われていたということが福音書の中にずっと書かれていることだけは事実だし、私たちはそんなふうに読むことができます。しかしこのイエス・キリストという人が神の御子であったということを分かっていて聖書を読むことと、そしてまた私たちがそこにいた人はきっと分かってなかったんだろうなって思うことと、両方の意味で聖書を読んでいかないと、私たちはその場面でどうしてあんなふうに話が展開していったんだろうということがついていけなくなってしまう。今日もまた安息日というこの大切な言葉の中に何を考え何を捉えていくのか、一つの大きな重要な課題であることが言えるんではないでしょうか。主イエスとファリサイ派の人たちの考え方が根本的に違っていた。それがずっと今までのお話の中で続いています。この6章の1節から5節、そしてまた6章の6節から11節、この2つにおいてはテーマは安息日であります。安息日、現代社会においてもユダヤ教の人たちはその生活の中で丁寧に大切に安息日を守っておられます。ですから金曜日の日没、だいたい6時ぐらいと言われていますが、それまでの間に金曜日土曜日の日没までのご飯食事を全部準備しておく、そのような生活をしておられますし、マンションに住んでおられる方は自分でボタンを押すことがないようにということで、マンションの階は全部各駅停車、各階停車みたいにしておく準備を金曜日の日没までに全て終わらしていく生活を丁寧にしておられる方がちゃんといらっしゃる。そんなバカな真面目になんでそんなことまでしなくちゃいけない。いやいや、そんなことを私たちが言うべきではないし、安息日ということがどれほどの重みを持ってどれほどの意味を持って始まっていったのかっていうことを私たちはちゃんと捉えていくことによって、私たちの安息日って何、どうして日曜日は休みなのということもちゃんと私たち自分の中で捉えていくっていう大切な意味があるんだろう、そんなふうに思います。ユダヤ社会において安息日を守るということは、今お話しさせていただいたようにとっても大切なものです。 そして聖書というこの分厚い中にある安息日という捉え方と、そしてそこからある私たちに捉えていかなくてはいけない大切なメッセージは何か。それは神様からいただいた人間一人一人における愛です。戒めに愛か、そんなことはないんです。私はこの10回という中に脈々と流れている神様からの神と人間の関係性、そして人と人との関係性の中にまさしく愛がなければつながっていかないということを言われているのが10回だというふうに私は強く思うし、皆さんにお伝えしたい、そんなことを思います。出エジプトと申命記の中に10回が説明されています。捉え方が違います。10回のところは一緒であっても、申命記のところでは意味合いを丁寧に説明しています。先ほど司祭記者に証しとして申命記の5章を読んでいただきました。その申命記の10回の一番最初にこういうふうにあるんです。私は主あなたの神、あなたをエジプトの奴隷の家から導き出したものである。この言葉をつけて一つ一つ十回を読んでいかないといけない。こういう神様だからこの戒めを守りなさい、そういうふうに言われていくわけです。安息日を守ってこれを聖別し、あなたの神主があなたに命じられた通りに行いなさい。6日間は働いてあなたのすべての仕事をしなさい。しかし7日目はあなたの神主の安息日であるから、どのような仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛やロバなどのすべての家畜も町の中にいるあなたの寄留者も同様である。そうすれば男女の奴隷もあなたと同じように休息ができる。そうすれば男女の奴隷もあなたと同じように休息ができる。イスラエルの民は先ほどお話ししましたようにエジプトにおいて長い奴隷生活、虐げられた生活をしてき続けました。その歴史を持っています。そしてバビロン捕囚、国が破れ神殿が壊れバラッバラにされていった人々たちが異邦人の主人に仕えていく、抵抗できない、そんな本当に屈辱の生活をしてきた、その人々たちの歴史があるわけです。その中でこの十回を思い起こし、そうだ休もう、休むべきだ、休まなくてはいけない、そんなことが始まっていくわけです。なんと愛に満ちているでしょう。主人が休まなかったら部下も奴隷もロバも牛も休むことはできないんです。私たちは今日休みますからって言える社会にいます。有給休暇を与えてくださいって言える社会にいます。そんなのは今の時代です。あの時代主人が休まなかったら決して調子が悪かろうが、なんとか休みたいと思ったとしても休めない。それがこの聖書の書かれた時代です。ですから休む、主人が自ら休む、今日はやめ、そう言ってくれることこそがなんと愛に満ちた本当に出来事だった。そのことを思うときに十回の中にはまさに自分たちよりも弱くって自分たちが従えていく人たちに愛の言葉として十回が届いていくわけです。私たちは十回の中に何が流れているのか、そのことを大切に見ていきたいと思います。ところがです、年月が流れて決まり事がルールになり、その本質が忘れられ、イエス様の時代安息日となると、してはいけない ということばっかりが目立ってきました。この当時してはいけない仕事は39項目1500の仕事がしてはいけませんということになったんだそうです。そしてこのファリサイ派という人たちは、あれはダメだし、これもダメだし、これやったらいけないと、もうまるでなんか点数をつけるみたいにしてはいけないチェックをしていったというのが、この時代のファリサイ派の人たちだったようです。ですから見つからないように怯えていく人たちまで出てきた。そんな中でなんとイエス様の弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉んで食べていた。そんな風景が現れていきます。これはしてはいけないことではなかったんです。あのルツキに現れるように、収穫して落ち穂をキリシャの人たち、貧しい人たちに渡してあげなさい、他人の麦畑でも自分で摘んで揉んで食べてもそれくらいは許してあげよう、そんなのがちゃんと許される出来事として律法の中に入っていたんです。ところがです、安息日ということになると話が変わってくる。安息日という日になるとどうだ、麦の穂を摘む収穫の仕事、揉んで食べる何脱穀の仕事、みんな項目がついてですよ、あれはダメこれはダメ。そうやってファリサイ派は、あんたの弟子は律法を犯してるじゃないか、そんな風に咎め立てをしたと言います。この咎め立てをするファリサイ派の人たちに向かってイエス様は何を言ったのか。ダビデとその友の者が神の家で祭司しか食べてはいけない供えのパンを食べた、これはサムエル記の21章に記されていますから、丁寧なことが読みたかったらぜひそこ読んでみてください。そのパンを食べたということを例に出して応答していきます。すなわちあのダビデさん、みんながよく知ってるあのダビデ王さん、あのダビデ王さんだってお腹が空いたら律法を犯してちゃんと食べようとしたんだよ。そんなことを言ってイエス様は言っていくんです。そして宣言をされます。人の子は安息日の主である。このお話はマルコの福音書によっても、またマタイによる福音書によっても記されていますが、この中身が非常に違うんです。何が違うかって、ルカのによる福音書だけはとてつもなくシンプルに短くたった5節だけでこのお話が終わってるんです。マルコによる福音書、マタイによる福音書、そのような話の時代的なものを考えれば、きっとルカはマルコによる福音書をちゃんと読んでいたでしょう。いやこれ切っとこう、これもいらない、ここが大事。ルカがフォーカスを当てたのは、人の子は安息日の主である、この宣言を際立たせたい、それがルカの思いです。なぜなら先ほど新明記で読みましたでしょう。主の安息日という言葉が新明記の中にあったでしょう。これとこうするようにして、人の子は安息日の主であると言われるわけです。人の子という言葉、イエス様はこの言葉を使うのは特別の時だけでした。旧約聖書の中で人の子と使われる時は人間を表していました。神様に対して人の子っていう時は、神様の前に立つ弱々しく本当に愚かで間違いばっかりやってしまう、そんな人間のことを人の子と表していました。ところがイエス様はこの人の子を特別な言葉として使いました。それはどうしてそんな風に使ったかっていうと、人の子って言われた時に、当時人の子って言われた時は救い主メシアを称賞していたんです。だけどそんな言葉ではない、私はメシアです、主イエスは一度も言っていないんです。すべて自分のことを指す時に宣言するようによって、人の子はという言葉を使います。 そこには人間の一人として神様の前に立つ弱々しく間違いも犯すそんな人間の一人として私は神様から使わされた。あの聖霊が降った時にあなたは私を愛する子、私の思いにかなうとおっしゃってくださったあの子も表して、人の子と言って自分のことを表しておられました。5章の24節、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせましょう。これもイエス様がおっしゃった時です。自分が持っている権威ではありません。神様が与えてくださった権威であります。神様が使わせてくださった、神様によってこの場所にいる人の子こそが安息日の主である。今日最初に皆さんにお話をしました。イエス・キリストが神の子なら、なぜ罪人として十字架で殺されていったのか。人々は、人の子は安息日の主である、バカ言っちゃいけないよ、お前ただの人間じゃないか、それがなんで安息日の主、私たちが丁寧に守っている主の安息日、バカ言っちゃいけない、人間しか見えない、人間としてのイエスしか見えない覆われた目を実は私たちも持っているんじゃないでしょうか。再び来てくださるイエス様は約束されました。でもその時にイエス様はどんな形で来られるか、天に上げられたように戻ってくるとおっしゃられた。それだったら私たちはもしかしたら覆われた目にあったらイエス様がそこにいても見出すことができない、私たちの罪のため見えない鳴り物入りでイエス様来ましたよなんて決して来ないですよ。イエス様は弱くって傷んでる人々と共に生きて働いておられる。私たちはそこにイエス様の働きを見出せるか、そういうことであります。人の子は安息日の主と言われたこの中にルカは嘆きと悲しみとまるで本当に叫ぶようにしてここを記しておられると思います。なぜならそうなんだよ、人間にはこういうふうに宣言したこの人を殺してしまったんだ、これは私の罪だ。ルカは本当に十字架の後の出来事として自分自身の命を覚え、ああ本当に私たちはあの方を十字架にかけて殺してしまったんだ、そのことを覚えてここを記しているわけです。私たちは本当に愛の中におられるその十回からほとばしる出るようなイエス様の出来事を見つけ出していかなくてはいけません。主イエス・キリストの復活を覚え喜び、キリスト者は週の初めの日、すなわち日曜日を礼拝することにしました。そしてユダヤ教の一派ではなくて新しい教えとして、あなたたちとは違う、私たちは週の初めこの日を聖別し安息日とするとして礼拝を集っていきました。ローマ帝国のコンスタンティヌスがキリスト教を国教とし紀元321年にお触れを出しました。この週の初め日曜日を休日とする、私たちはそこから始まっているんです。私たちのカレンダー日曜日赤になって休日になってます。日本がこの制度を取り入れたのは明治時代以降だったようです。それまでは10日ごとにお休みをしたり15日ごとにお休みをしたり地域によってもまるで違う、そんな時代があったようです。この日を休みにする、皆さんの手帳もカレンダーも日曜日がまだ赤になっている、そのような暦の中で生きています。ホリデー、ホーリーとは聖なるという意味です。そのような意味の中で私たちは生かされ 生き続けさせていただいて、今日も本当に疲れ切った日々の生活を置いて休んで神の御前に集うことが許されているんです。なんて嬉しいんだろう。集まることが許されなかったあの3週間を思うときに、私たちはこうやって命がいただいて、休みをいただいて、ここに集まることができる、なんて幸いなんだろう。ウキウキしてきます。本当に喜びの出来事として、礼拝というものを私たちは受け止めることができるんではないでしょうか。神の前に立ち、罪が許され、自由にされたあなた、そこが私たちは喜ぶ礼拝の源、根源であります。ところが私たちはファリサイ派の人のように過ちに陥りやすいんです。あの人は今日礼拝に休んでるわ、どうしたのかしら、その言葉の中に本当にその人の魂のこと、その人の体のこと、本当に憂いて案じて、どうしたかしらって言ってるだろうか、裁いちゃいないだろうか、そんなことを思います。ただただ日曜日、その習慣になって、日曜日は来なくちゃいけない日になったらおしまいです。本当に安息日の主を礼拝する、その時として私たちは喜んで出かけていく、そのようなものでありたいと願います。そしてまたイエス様が与えてくださったこの安息を全身全霊で受け止めていきたい。この世の規則、この世の生活はどうか、規則を守ってるのか、効率よくやってるのか、合理的にそれは理にかなってるのか、そんなことばっかりの中に私たちは日々の生活がいつもいつもさらされています。疲れ切っているんですよ。私たちは自分たちでは知らなくても、その情報の中で、その言葉かけによって疲れてるんですよ。本当に休みましょう。本当に神様の細くって小さくって、あなたを愛しているという丁寧な、もう全てのことを知っておられるその方からの愛の言葉を受け止めていく、それが安息日の主とつながる礼拝であります。雑音まみれた私たちです。細く小さな主の言葉を受け止めることこそ、私たちは神の声によってゆったりと癒されて、本当に自分が愛されている私だって思えてくるんです。復活して今も働いているこの主イエスは全てを許してくださいます。私たちは人には知られたくない罪を抱えています。でもなお、あなたを知っているよ、あなたを愛しているよ、あなたは大丈夫、言ってくださるイエス様と共に新しい一週間歩いていきたい。うつむいた顔を上げて、私たちは主と共に、安息日の主がいつも手を開いて招いて、私と一緒に行こうおっしゃってくださる、その道を歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。主なる神様、皆をあがめます。あなたは私たちを知っておられます。私たちの命の始まりから、あなたが用意されている終わりまで、全てのことをご存知であられます。そして隠したいようなその罪も、そしてまたしまったって思うような出来事も、そしてまた知らず知らずに人を愛し、隠れたところで働いている自分のことも、全てご存知でおられます。だからこそ、安息日の主に本当に全部を委ねて、あなたからの愛の中で、今日も一日あなたから受け止める出来事として、この礼拝を喜び、共に愛し合う、共に使えるものとさせてください。この祈り、イエス様の御名で祈ります。アーメン。